政のここを問う。この後、代表質問、一般質問、いずれも質問を女性が、答弁は男性が担当します。子供を犯罪から守る施策。民主無所属クラブ、代表質問、鈴木ひろみ。子供の安全を守るには、警察、学校、保護者等のネットワーク作りや、地域全体での取り組みが重要。質問1。平成27年度から29年度の間に、すべての区立小学校通学路に防犯カメラが設置される。設置場所は、周辺住民等のプライバシー保護と子どもの安全確保の両方を考慮して選定し、効果的な実施を。
防犯カメラに映る民家、私有地などの部分にマスキングを施すほか、モニターの常時監視を行わないなど、プライバシーへの配慮を徹底する。設置場所は、町会等で設置している防犯カメラの状況や、PTA、警察署などの助言を踏まえて選定する。通学中、児童がいずれかのカメラに映ることを基本とし、大通りなどに限定することなく、危険箇所への効果的な設置に努める。
質問2。子どもが身の危険を感じたときに自分で避難できるよう、あらかじめピーポ110番の家の場所を知っておくことが大事である。情報提供の方法は。
個人宅の名前は公表していないが、青少年育成委員会、町会、自治会等が作成する地域安全マップにはピーポー110番の家であることがわかる表記をしている。
えのき町特別出張所喫煙所の改善。禁煙や分煙を徹底している特別出張所がある中、えのき町特別出張所の喫煙所は自転車駐輪場付近にあり、分煙とはほど遠い状態である。受動喫煙防止のための迅速な対応を。
えのき町特別出張所駐輪場と喫煙場所を区分した上で、協会に植栽を置くとともに、建物北側の駐車スペースを新たに第二駐輪場として整備して駐輪台数を確保する。
平成27年度予算を取り巻く環境。区民主権の会、代表質問、えのき秀隆。世界や日本の経済情勢は混沌としており、税収確保など不透明な部分も多く、いかなる状況の変化にも柔軟にかつ速やかに対応できる財政基盤の確立は必須条件。今後の財政運営は、
世代間の公平性や高年度への負担に十分配慮し、基金や負債の効果的な活用が極めて重要。
喫煙に対する環境対策。受動喫煙防止条例制定について区長の見解は、
一律的な規制より区が実施してきた対策の充実に努める。
区民の健康づくり。自由民主党新宿区議会議員団、代表質問、吉住春夫。少子超高齢社会が急速に迫る中、健康寿命の延伸や持続可能な高齢者福祉の確保を現実のものとするため、区民の健康づくりをまちづくりの中心・基本に置くべき。
身近なところで健康づくりに取り組める環境の整備、生活習慣病やがん等の予防対策、感染症への適切な対応等により健康寿命の延伸を図る。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築を進める。
第17期4年の任期満了を前に、真に必要な施策や財政運営について持続可能性を考える必要がある。今後10年ぐらいを見通したとき、区政を取り巻く状況や将来像についての所見は、
社会保障関連経費の増大、超高齢社会への対応、コミュニティの維持等、さまざまな課題が想定されるが、東京オリンピック・パラリンピックの開催を施策を推進する契機と捉え、 持続的に発展し続ける新しい町として創造していきたい。
持続的に発展する新しい新宿の町づくり。新たに施設を作るのに力点を置くのではなく、現に保有する資産の有効活用を優先した区政運営を。質問1。新宿中央公園を多くの人が訪れる公園とするため、積極的に民間活用を図るべき。存在価値を高めるために、民間開放による食の提供などができないか。
平成25年4月から指定管理者制度を導入し、水の広場のイルミネーションや、今年3月からフットサル施設の開設など、新しいメニューを取り入れている。民間によるマーケティング手法などを含め、積極的に民間活力の活用方法を検討する。食のイベントを充実させ、知恵と工夫を生かしたレストランやカフェなどの食事施設の設置を検討する。
質問2。区内の公衆浴場は平成元年の64箇所から現在は27箇所に減少している。設備費助成、資金融資の斡旋、貸付利子補給等の支援策を実施しているが、減少に歯止めがかからない。減り続ける状況をどのように捉え、最大の要因は何と考えているか。
区民の公衆衛生の維持や地域コミュニティの場等、大切な施設であり、減っていくことは残念。直風呂の普及に伴う利用客の減少による経営環境の悪化が一番大きいが、後継者難や施設の老朽化なども一因。
設備補助について補助制限期間があるため、計画的な設備更新修繕を行うには使いづらいとの意見があるが、最近3年間の実績と平成27年度予算案への拡充は、
25年度が10件で1592万円、24年度が10件で1800万円、23年度が14件で1931万円。緊急対応以外でも補助金の申請ができるよう、補助制限期間を廃止し、浴場設備の計画的な更新・修繕を行うことができるように充実を図る。
区立幼稚園の在り方。平成24年8月に区立幼稚園の在り方の見直し方針案を取りまとめたが、保護者・地域の理解を得られなかったことや、ニーズ調査結果を踏まえるため、方針決定を平成27年度に延ばしている。質問1。ニーズ調査の結果をどのように捉えているのか。
幼稚園等は、平成27年度の3歳児確保数が758人に対し、利用見込みは814人。預かり保育は、確保数が延べ4万人に対し、延べ 78,651 人で年々増加する見込み。公立私立の幼稚園機能を持つすべての施設の緊密な連携が必要。
質問2。何を目的として見直すかを明確にすることが重要。保護者の選択の幅を広げる。効果的な集団保育の規模を確保するという目的に変更があるのか。
区立幼稚園の在り方の見直し方針案は現在再検討中だが、保護者の選択の幅を広げる、効果的な集団保育の規模を確保するという目的は、現時点でも幼児教育を考える上で大切な観点と考えている。
質問3。平成24年の見直し方針案では、4園廃止という手法により効果的な集団保育を達成しようとしたが、今回の見直し案での目的達成の手法と今後の工程表は、
保育ニーズや保護者懇談会の意見を踏まえ、公私立の役割と今後担うべき役割を整理し、私立幼稚園連合会とも意見交換を行いながら、目的達成への手法について再検討を行っている。3月に素案を公表予定。4月から地域説明会等で説明し、平成27年度の方針決定に向け、保護者や地域と合意形成に努める。
きめ細やかな子育て支援の推進。 新宿区議会公明党代表質問、北島俊明。質問1、区は私立認可保育所の整備等で定員拡大を図ってきたが、平成26年4月の待機児童数は微減にとどまった。追加の補正予算を組み定員拡大を図ったが、その達成状況や平成27年4月の入園申し込み状況等を踏まえた待機児童数の見通しは。
緊急対策の予算を追加して568名の定員拡大を図ったが、保育所整備の遅れ等により27年4月に達成できる定員増は350名となる。新規入園申し込み者数は増加する一方、新規発生定員枠は減少するため、待機児童の見込みは予断を許さない状況。
質問2、事業所内保育等に加え、移転予定の新宿第二保育園の跡施設や解体予定の西早稲田南町第二アパートの敷地の活用等の柔軟な緊急対策をすべき。
地域別の待機児童の状況等を分析した上で、跡施設等の2か所を分園として暫定活用するか検討していく。
質問3、平成26年度から開始した保育従事職員への保育資格取得支援事業をさらに周知していくべき。
対象園への個別周知に加え、私立園長への説明会等を行い、利用者の増加に努める。
質問4、保育士の確保のため、保育資格を保有し、現在辞職中の潜在保育士の確保へ積極的な対策をすべき。
私立園長会等と連携した就職説明会開催を検討していく。
生活に根ざした保育士支援が重要では、
都の保育従事者職員宿舎借り上げ支援事業を活用し、住まい確保の支援を行う。
質問5、放課後の子どもの居場所を全体的にサポートするため、低所得者対策を含めた学童クラブや放課後子ども広場の利用料等の負担軽減や見直しが必要では、
生活保護世帯等への学童クラブ利用料の減額制度はあるが、さらにできることを他区の動向を見て検討する。
認知症施策の推進について、国は認知症予防法等を盛り込んだ認知症施策推進総合戦略新オレンジプランを公表した。認知症は生活全般への支援が必要なため、オール新宿で対策を進める必要がある。質問1、認知症高齢者等が地域で安心して生活するには、認知症の方や介護者に対する町会・自治会の理解が重要である。区の取り組みや今後重視する点は。
町会等に出向き、認知症サポーター養成講座を開催している。正しい知識等の周知に重点を置いていく。
質問2、学校での認知症の方を含む高齢者への理解を深める教育の推進に対する取り組みは。
総合的な学習等で取り組んでいる。リーフレット等で各学校、園に周知していく。
質問3、新プランでは平成29年度末までに自治体と医療機関が連携し、専門医が指導した看護師等が支援等を行う初期集中支援チームと、医療機関や介護サービス等の連携を図る支援等を行う認知症地域支援推進員の導入を計画している。区はこれらをどう導入するのか。
支援チームは平成28年度の導入を目途に効果的な体制の検討を行う。また平成27年度から基幹型高齢者総合相談センターの認知症担当の保健師を支援推進員とする。
質問4、これまでは認知症と診断後、介護保険サービスを受けるまでの長い期間に対する施策がなかった。新プランでは歯科医師や薬剤師への認知症対応力向上の研修を実施するとしている。区の取り組みは。
歯科医師等がかかりつけ医とともに認知症の早期発見 状況に応じた口腔機能管理や服薬指導等をすることは重要と考える。都の研修成果や歯科医師会や薬剤師会との意見交換を踏まえ検討していく。
保育園・学童クラブの待機児童解消を。日本共産党新宿区議会議員団代表質問、田中典秀。質問1、4月の保育園等の申し込みに関し、昨年より31名多い457名に不承諾通知が送られた。これでは児童福祉法上の保育の責任を果たしているとは言えない。区長の認識は。
法に基づき利用調整を行い保育を実施してきた。今後も待機児童解消を重要課題と捉え責務を果たす。
質問2、4月の待機児童見込み数と評価は。
新規入園申し込み者数は昨年より149名増、新規に発生する定員枠は昨年を下回るため、待機児童数見込みは予断を許さない状況。具体的な数の判明後、速やかに分析等を行い、必要な対策を機動的に講じる。
質問3、待機児童への緊急対策として、新宿第二保育園を区立保育園として存続させるべき。休園中の富山幼稚園、休園予定の戸塚第一幼稚園の保育園への活用を。
新宿第二保育園は27年10月に仮称西富久子ども園へ移行予定だが、移行後の入園希望が予定定員を超える見込みのため、新宿第二保育園跡施設の子ども園分園としての暫定活用を検討する。富山幼稚園の地域は新たな整備予定はなく、戸塚第一幼稚園は近隣の高田の馬場地域に2園認可保育所開設予定のため、保育園として活用する緊急性はない。
質問4、4月からの学童クラブ利用申請者数は総定員を超え、16所で定員を超過した。保護者はあくまで学童クラブを希望している。区長の評価は。特に定員超過が顕著な牛込落合地域への対応を。
低学年の多くの保護者が現段階では学童クラブを選択したと受け止める。今後新しい仕組みの利用動向や評価を見極める。多様な放課後の居場所を整備し、それでもなお引き続き需要増が見込まれる地域は学童クラブ定員拡充を検討する。
介護保険事業者へ支援を。介護現場の状況は人手不足等で大変厳しいにもかかわらず、国会では介護報酬引き下げが提起された。質問1、介護事業者の実態調査を。
28年度に事業者への調査を行う。国の調査も注視する。
質問2、介護報酬引き下げの撤回を要求すべき。
全体では引き下げだが、介護職員の処遇改善加算の充実等もあり、介護保険制度の持続可能性等を見据えた改定と考えるため、撤回要求は行わない。
質問3、人材確保のため介護職員だけでなく全職種への処遇改善等の交付金を求めるべき。
新たな交付金の要望は考えていない。
質問4、職員の資格取得費用支援を。
区は介護福祉士資格取得助成を実施している。都へ支援を働きかける。
質問5、職員の借り上げ住宅家賃補助を国・都へ求めるべき。
27年度の情報を得ながら動向を見る。
地域コミュニティバスへ助成を。質問1、23区中12区でコミュニティバスが運行されており、多くが地元自治体から運行助成を受けている。区も運行助成し、公共の役割を果たすべき。
区内では著しく交通の利便性が低い地域はないと認識しているため、運行助成は考えていない。
質問2、特に落合牛込地区は大きな病院等もあるため、 助成してコミュニティバスの運行を。
鉄道やバスが整備されているため必要と考えていない。必要に応じて既存のバスの増便等を要望する。
質問3。東中野駅高田の馬場駅間のバスを運行助成して継続充実を図るべき。
運行助成は行わないが、継続的な運行のため関係区事業者と協議していく。
学校選択制は廃止すべき。区長は英断を。新宿区議会花丸クラブ。代表質問、那須正幸。学校選択制を廃止という区長の英断に期待する。
教育環境検討協議会の答申を踏まえ、制度を一部見直した基本方針が平成24年3月策定された。区としては教育委員会の方針に基づき学校選択制度を維持していくことが適切と考える。
資材投入は公職選挙法違反。代表質問で自民党深沢議員は、自らの私財を投じ議長室に日の丸を掲げたと述べたが、公職選挙法の疑いがある。選挙管理委員会は調査をしたのか。
公職選挙法上の寄付禁止規定に係る事柄は警察の権限に属し、選挙管理委員会には調査権限がなく事情を伺っていない。
バリアフリーでユニバーサルデザインのまちづくり。社会新宿区議会議員団。代表質問、河野達夫。誰もが移動しやすく利用しやすく分かりやすい街にするため。質問1。平成26年度新たに開催したワークショップの実情と今後の方針は。
啓発用ガイドブックを活用し理解を広める。
質問2。ユニバーサルデザインの街づくりの実効性を高めるため条例の制定を。
推進会議の意見を聞きながら条例の効果や実効性を検討する。
質問3。交通バリアフリー推進委員会を積極的に開催し、駅周辺道路等のバリアフリー化の課題解決や計画推進等の成果を。
推進委員会の現場部会で区、利用者、事業者等が情報共有、意見交換を行い、利用者の立場でのバリアフリー化を進める。
一般質問。会派は略称でお伝えします。民務区、久保康介。新宿区らしい地域バスの実現を。高齢者等への福祉目的だけでなく、観光、商店街活性、産業振興等さまざまな視点を取り入れた新宿区らしい地域バスの実現を目指すべき。区の考えは。
現在地域バスを運行する考えはないが、今後新たな利用者が見込まれる場合には人の流れを調査し、既存のバスルートの変更やバス停の設置など必要に応じてバス運行事業者へ要望していく。
主権、根本二郎。待機児童の解消。今年4月の新規入園申し込み者数は昨年よりも増加し、厳しい状況である。保育ママは家庭的な雰囲気で保育し、年度途中でも受け入れやすい等の利点がある。子ども・子育て支援事業計画で拡充する考えは。
平成25年度実施のニーズ調査で、利用希望が多かった認可保育園を中心に待機児童解消を図っていく考えであり、保育ママについて拡充する予定はない。
自民、佐原武。高齢者クラブの活動状況。質問1。地域社会を豊かにする高齢者クラブの活動をどのように思うか。
誰もが互いに支え合い安心して暮らせる街の実現に向けて非常に重要。
質問2。高齢者クラブの活性化や UI ボランティア活動等を促進するため、インセンティブを加味した仕組みを助成要項に組み込むなど 工夫すべき。
インセンティブが働くような助成金のあり方を検討する。
公明、豊島敦氏、郷土芸能の継承。国は戸塚林等の魅力ある郷土芸能が各地域で受け継がれている。芸能の継承発展にはプロデュース力の向上が重要である。文化財に指定・登録し、財政的援助に加え、どのような交流や情報発信等が有効か、対極的な視点に立った手作りの文化振興策を行うべき。
今後とも財政支援にとどまらず、公開の機会の創出等、総合的な視点で支援していく。
協賛、佐藤圭一。バス停、屋根、ベンチの設置と東中野駅東口のバリアフリー化を。質問1、西新宿4丁目バス停への広告付きで幅の取らない屋根とベンチの設置と狭い歩道への広告付きでないバス停屋根増設の要望を。
東京都やバス運行会社へ要望する。
質問2、区民も利用する東中野駅東口のバリアフリー化を。
中野区が27年度に現況調査を予定している。中野区と連携を深め、 JR への働きかけを含めて今後も協議する。
主権、野津武氏。期日前投票制度の定着を。この制度を利用した投票者数は着実に増えており、制度のさらなる普及は若年層への啓発とともに投票率アップの大きな鍵となる。質問1、期日前投票所の増設を。
開設数は23区中トップレベルにあり、増設には投票所機能の有無等十分な研究が必要。
質問2、本庁舎に来庁された有権者に制度の周知啓発活動を。
庁内放送や投票所整理券等の工夫で実績増に努める。
公明、中村新一。高齢化地域の介護施設整備。質問1、富山ハイツ4号棟下に整備する小規模多機能型居宅介護施設の進捗状況は。
平成27年度に運営事業者の公募選定、28年度中の開設を目指し、都市整備局と具体的な協議を行っている。
質問2、高齢化率の高い地域に整備される施設の運営についての考えは。
介護事業者と一体的に地域安心カフェの開設をするなど、地域の実情に合った運営を目指す。
協賛、雨宮武彦。四ツ谷地域に公設民営公衆浴場を。質問1、廃業予定のため公衆浴場が地域に一軒もなくなってしまう可能性の高い四ツ谷地域に中央区のような公設民営の公衆浴場を設置すべき。
建設費が高額等の理由で設置は難しい。
質問2、公衆浴場が減り現時点でも利用者への影響がある。信濃町シニア活動館や本塩町地域交流館の入浴時間延長を。
他の地域とのバランスに配慮等を要するため慎重な検討が必要と考える。
公明、赤羽津也子。シルバー人材センターの活性化。質問1、シルバー人材センターの会員が社会で培ってきた経験等を生かせるよう、仕事を適切に振り分けることが現実的な道筋。区の考えは。
会員の経験・能力等を十分把握し、多様な就業ニーズに対応できる就業機会の確保が必要と考える。
質問2、組織の指導体制強化の観点から区の考える今後の執行体制のあり方は。
区として執行体制の強化と健全な事業運営実現に向け引き続き支援を行う。